そして私たちのうちに聖霊が宿ってくださって、イエス様と共に神の子として私たちはこの地救われてこの地上生涯を歩みますけれども、しかしやがて死と共に私たちは次の次の段階に入るわけですね。そしてやがてこの再臨においてですね、私の救いが完成されるということであります。もうちょっと詳しく申し上げましょう。私たちはこの世に生きてやがて必ず死を迎えます。肉体の死、この地上の生涯の終わりの死ですね。じゃあ次どうなるかと申しますと、救われている者はすぐどこに行くんですか、どこに移されるんですか。死を直ちにパラダイスに移されるんです。パラダイスに移されるんです。肉体が朽ちます。しかしその魂は安息の場所に移されます。パラダイス、まあ、ここ天国と私はよく言うわけでありますけども、そしてそのパラダイスはずっとそこに住んでるんじゃなくてですね、それがいわばですね、天国への中間状態だと言っていいかと思いますけども、天国へのもっと平たい言い方するならば待合室なんですね。天国がすでにそこから始まっているんですが、天国を完成するのはいつかと申しますと、中間状態でありパラダイスは待合室だと言いましたけども、何を待っているか、それは主の再臨を待っているんだ。その時を待っているんですね。主にあって死んだ者は死後直ちにパラダイス、安息の場に移されます。ルカの16章では金持ちラザロの死後の話が出てまいります。金持ちはハデスに落ちました。しかしラザロは死後アブラムの懐に行こうと言いますね。アブラムの懐、これがパラダイスでありますね。イエス様は十字架の強盗に言われました。十字架の死の間際の中では一人の強盗がイエス様の言葉に心震わさって悔い改めてイエス様は死んだんですね。その時イエス様はね、誠にあなたに告げます、あなたは今日この瞬間私と共にパラダイスにいます。パラダイス。しかしこのパラダイスはまさにここにおいて主の再臨を待つ時なんだ。皆さん、私たちが愛する方々を天に送りましたけども、イースターでお写真並べますけども、天国会員だと言いますが、どこに行ってるの？パラダイスに行ってるんですか？神様の安息の中にあるんです。だけどそれが最終的なところではないんです。さらに彼らは再臨の主を待っているということなんですね。キリストの再臨を待っているんだ。で、キリストの再臨、まさに再臨されるときにどうなるかと言いますと、まず主にあって死んだ人々が、先に召された人たちが、パラスの人たちが復活します。そして、そのパラスの人たちは霊的な状態、魂でありますから、栄光の体を着せられて復活するんです。そして、空中再臨された主のもとに引き上げられ、主のもとに迎えられるんですね。さらに、主が再臨されたときに、もし私たちが再臨の間際のときに生きてたとしたら、この地上にあるも、この主にある者たちが、瞬時について肉体が栄光の体に変えられて主のもとに引き上げられる。そのときに私たちが栄華された、先達、先の者にそこで主のもとで会うことができる。会うことができる。聖殿の体姿と栄華の姿は、この違っておりますけども、何らかの関連性があると言われております、ね、本当に素晴らしく変えられた、栄光の体に変えられた、その人と親しく会うことができる、主の前に会うことができる。そしてその時にこの地上においてですね、この古い世界が瓦解していくんですね。皆さん、この地球宇宙というものがいつか必ずね、瓦解していく、崩れ去っていくということは、世界の全ての科学者が言っていることなんですよ。何十億年先なんて言いかないんですけども、でもそんなに遠くはないと聖書で読んでて思うわけであります。必ずこの形のものは地球宇宙が瓦解してまいります。その時期が来るんです。そして新天新地、神様が備えた新天新地がそこに迎える。最後の審判が行われ、 罪ある者は死んだ人たちが黄泉から第二の復活、第一の復活が栄光に預かる復活、永遠の救いに預かる復活、第一の復活に預かるのは幸いだと書いてあるんですよ、黙示録の中には。しかし第二の復活は、これは裁きのための復活でありました。罪ある者が復活し、審判の場に出て裁かれて永遠の滅びに至るわけであります。はっきりと分けられる。私たちは新天新地に死と共に宿る。そこで神を賛美し仰ぎながら永遠の祝福に入る。これが最終的な局面なんですね。皆さん、私たちはまさに救われた。救われて永遠の命を祝福いただいた。しかしそれは救いの始まりでありまして、救われ、この地上においてなおとどめられておりますが、それはこの地上を受けるところのキリストの体の中に私たちはとどまりつつ、このキリストの体を通して成果せられ、クリスチャン成長の中で、またこの使命をこの地上に果たし、宣教の使命でしたね、それは。出て行って全ての救われたもの福音のですよ。個人の証しとともに、教会の立て上げと、そして教会を通しての伝道の技を地の果てまで行い、それから去りがあるんですけども、終わりが来るんです。その使命を果たし得た者が本当に引き上げられていく。そしてその栄光の体に課せられて、死と共に新天新地において、まさにここに神の国が完成し、我らの救いが完成し、永遠の祝福に入る。これが皆さん聖書が言っているところの救いなんです。内村鑑三が、ああ、で、こうで、こうで、こうで、と言ったのはまさにそのプロセスを全部言ったことなんですよね。皆さん、私たちイエス様信じて救われました。滅びから救われました。私たちはもこの本当は罪と滅びの中に神の怒りを受けて滅んで地獄に行かなきゃいけないものでしたけれども、神は私たちを憐れんでくださいました。全ての人々に先立って私たちを選んでくださった。そしてイエス様を信じる信仰を与えて罪許され、神のことさえ聖霊を与えられて、神を資産をいただいて永遠をいただいて、そしてなおこの地上におけるところの間、神様を証しし、十字架を担い、キリストの体を立て上げ、主のしもべとして清めに成長し、やがて主の再臨の時に復活に預かる、真の復活に預かる。パウロがさっき読みましたピーピーの三章の手紙の中で、何とかして真の復活から真の復活に預かりたいのである。何としてもそこに目標を置いて、この目標を目指して私は本当に前かがみになって走り抜いてるんだろう。パウロが目指したのはそこなんですよ。私だけじゃなくて、私と同様、あなた方もここを目指して生きるものとなりなさいよって言ってましたね。キリストの再臨こそですね。ですから、その時こそ、私たちも栄華に預かる時であり、神の前に引き上げられる時であり、私たちの救いが始まっておりますけれども、私は救われておりますが、救われ続けて成長し清められ、キリストの体として完成され、そして私たちはその時大地の復活に預かって神の前に迎えられた。キリストの再臨こそ私たちの救いの完成の時だということをね、申し上げているわけでありますね。まあ、皆さんとどうでしょうか。へえというのが実際かもしれませんけれども、本当に素晴らしいことではないかと思います。このことをしっかりと掴んでいただきたいと思うんですね。ちょっと余談申し上げます。天国というのは神の国というものをですね、まあ、このような原始的な人たちは2つの意味で解釈しております。一つはですね、天国というのは単なる観念や想像上の作り話であると多くの方が思っていますね。天国というのは単なる観念、想像上の作り話に過ぎないという考え方があります。これ確かに筋からができると思うんですね。ある宗教においては。もう一つは、天国とは地上において到達収録の一つの極めて高められた精神的な向上状態であるという言い方ですね。 天国というのは自分の心の中、内面に持ってくるわけですよ。